皆さんおはようございます。日曜日の聖書のお話は使徒の働きに入っております。数週間が経過しました。2週間前の聖霊降臨記念日ペンテコステの日の出来事が今日のですね、お話、その続編になります。そもそも、この使徒の働きという書物は、どんな本ですか？どんな書物ですかと問われますと、簡単に説明しますと、イエス・キリスト様が、この福音書、マタイから、ヨハネに至るまで4つの書物で、イエス様の弟子やその追従者たちが記録したキリストの行った御業、また語った聖書のお話メッセージが、記録されています。そしてこの使徒の働きはその続編になります。続きです。イエス・キリスト様は十字架にかけられ死んで葬られ、三日目によみがえられました。その後40日間ほど地上に、留まられて弟子たちと時間を過ごされたんですね。そして天に帰られました。その10日後にイエス・キリスト様の行った技を引き続いて、展開していく、行うもう一人の神様、もう一人というと神様が複数いるようですけど表現を変えます。神様のもう一つの働きをなさる、第三人格と言われる、いわゆる三位一体の神様の最後のですね、立役者が活躍する時代となります。父なる神様、主に旧約聖書の時代にですね、イスラエルを通してずっと、人間、人類の救いを計画し、そして進めてまいりました。それがイエス・キリスト様が来られて新しい時代、第二人格、子であるキリスト、父子、そしてもう一つは、私が礼拝の最後にいつもですね、宣言するあの方、聖霊なる神様ですね。父子聖霊、神様の働きは三つのフェーズ局面において、計画的に働かれました。イエス・キリスト様の働きを今度はさらにもう一段階、今度はイスラエルの国やイスラエルの民族を超えて異邦人世界、私たち日本人も含めたですね、外国人、順番からいくと小アジア、それから南ヨーロッパ、そしてヨーロッパ全土、ギリシャ、ロシアも含めてですね、さらにはアメリカ大陸と順番がですね、進んで私たちのところにまでこのイエス・キリスト様の成した御業、イエス・キリスト様の救いが届けられたのですね。その立役者、 それを実行する方が聖霊という目に見えないお方、神様でした。です。使徒行伝では主に、さっき申し上げましたエルサレムから始まり、そしてサマリア、イスラエルの北部、さらには地の果てと言われた当時のヨーロッパの西の果てまでですね、夢が膨らみ、そして計画が実行されていきます。で、今日のお話は、聖霊が下った後、その後どうなったか。すぐに起こった変化を私たちはここで、見ることができます。あの弟子がですね、大勢の前で大説教を、語り始めたのですね。ペテロが、キリストを裏切り、そして否定した、ユダヤ人当局の前にですね、屈してしまい、最後までキリストに従うことができなかった。まあ私たちで言えば弱虫、薄情者、情けない。そんな惨めな姿を晒したあの弟子がですね、ここでですよ、どこですか？これエルサレムの中心ですから、イエス・キリストに敵対した人たち、十字架にかけた人たちが、もううようよ、まあ、戦時中であれば、ドイツであればね、ゲシュタポとか、ロシアであれば、KGB とかですね、今でも、ね、そういう国に行きますと監視が厳しく、そういう視線を感じながら、ペテロは2000年前にですね、堂々と語ったのですね、延々と。私がこの日曜日の限られた時間、3、40分語るなんてものじゃないですね。聖書の最初から最後まで、当時あった聖書は旧約聖書ですから、モーセの律法から始まり、そして預言書まで、マラキの書物までですね、全部語ったんです。どれぐらい時間かかったか。お昼ご飯食べるのも忘れて、みんな聞き入ってたようですね。もちろんダビデの詩編からも語りました。この直前はですね、ダビデの再来、王様、イスラエルの王様はこの方です。あなた方はこの方を十字架につけたのですよと詰め寄りましたね。いや、これ、どれだけ普通であれば反感を買うか、ただでもピリピリ、ですね、キリストの追従者、弟子だっていうだけでも、よし、今度こそと捕まえて引き下ろしてぶち込んでやるとですね、そんな殺気をだった人たちの前で語ったんですね。もちろん外国から来た巡礼客もいたでしょう。で、間違いなくここでは反感を持つ、敵意をむき出しにしているユダヤ人指導者たちがいたのですね。ペテロのメッセージの締めくくりはこうでした。36節。ですからイスラエルのすべての人々はこのことをはっきりと知らなければなりません。いろいろと旧約聖書からイエス・キリスト様が準備され、計画されて、父なる神様が第二人格、子なるキリストを送ってくださった。 私たちの、あなた方の救いのために。しかしあなた方は、すなわち神が今や主ともキリストともされたこのイエスをあなた方は十字架につけたのです。あなた方が数十日前に十字架に貼り付けにした、あのむごたらしい処刑をした人は誰でしたか？ナザレから来たわけのわからない成り上がり者の大工のせがれではなくて、なんて？主ともキリストともされた。キリストってどういう意味ですか？油注がれた救世主。イスラエルの救いのために神様がお使わしになった主。王様ですよ。あなた方は、あなた方のために来られた王様を手にかけてしまったのです。この意味が、この重大なあなた方の落ち度、過ち、まさにそれこそが罪ですと投げかけたのですね。で、今日はですね、その結果起こったこと、ペテロが語ったそのメッセージ、旧約聖書でキリストが、イエス様がこの計画されて神様の御旨に沿って送り込まれた救い主ですよということを証明して、それに賛同したり、あるいはですね、異を唱えたんじゃないです。聖霊が働くとね、とですね、何が起こるか、今日はですね、二つの点だけ、クローズアップ、もう目を凝らしてですね、そこに集中したいのです。37節、聴衆に起こりました変化です。人々はこれを聞いて心を刺され、ペテロと他の人たちに、兄弟たち、私たちはどうしたらいいでしょうか。心を刺されたっていうんですね。この意味わかりますかね。心を刺されたっていうのは、彼らの今までのぼんやりとした、そして無意識のうちに行っていた行為、また通念通説としていた考え方が崩され、そして我に返ったということです。心刺されるんですから、痛みを生じたということなんでしょうね。もちろん罪悪感というものは譲れません。罪を示す、それが聖霊の一番メインの働き、なす技なのですね。それまでのユダヤ人たちはどうですか？巡礼客も含め、キリストを十字架にかけたその指導者たちも含めて、彼らはどういう状態？無意識。罪の罪悪感も感じない。キリスト、あの王様を手にかけても。それが今ですね、心を刺された。敵対しているものも。で、逆にですね、聖霊が働かないとき、あるいはですね、もう一つの悪の支配者、サタンが支配しているときはどうなりますか？夢見心地。夢見心地って大げさですけれど、この聖書の表現で言えば、前にね、触れましたけれど、あのペンテコステの朝、弟子たちが、巡礼客の外国人の言葉で、あのエリート階級のですね、まあ、代表の精錬された言葉を話す人たちの言葉で弟子たちが語り出した。通訳をつけないで。まあ、これは一時的にね、奇跡的な出来事なんですけれども、それが今日ね、続いた。ここも今日まで続いていますよということではなくて、今はやっぱり通訳が必要ですね。私も日本語で喋ります。外国からお客さんが来たら、 質問があったら、込み入ったところは、私もだいぶ錆びついてきた英語で話しますけれど、そうでない限りは、秋田県人、東北人には東北人の言葉で、関西から来た選手もいらっしゃいましたけれどね、顔を見たら、エセ関西弁が出る。その言葉でしか私たちは通じないのですけれども、あの弟子たちはですね、一時的に聖霊が語らせたあの出来事を見て、周りにいたあのユダヤ人たちは何て言ったんですか？あいつらは酒に酔ってるんだって。新しいブドウ酒に酔ってるっていうことはね、強い酒に酔って悪酔いしてるから、あんなわけわからない醜態を晒してるのだと。いや、醜態じゃないですよ。理路整然と難しい外国語を語ったということなんでしょうね。当時共通語のギリシャ語であったか、あるいはアラム語であったか、方言でしかなかったアラム語が共通語で通じるように、特に東の方から来た巡礼客にはそのように通じたのかもしれません。いろんな説明がありますけれども、基本的にはあの状態、イエス・キリストに敵対する者たちは皆そうです。そういう聖霊が働いた姿を見て、様子を見て、酒に酔ってるんだ。いわゆる無意識状態。自分で何を喋ってるかわからない。酔っ払いと話すとそういうことですよ。普段はね、理路整然と、秩序正しく、行儀よく、真摯的に振る舞っていても、酒に飲まれるとですね、とんでもないことを言い出す。酒の席ですからと。私たちの文化はそうですね。ユダヤ人たちもそうでした。まあ、お酒飲まなくても酔わなくてもですね、聖霊が働くというのはそういう酩酊状態になることではない。むしろ逆ですね。聖霊が働くと、その人の持っているものがフルにポテンシャルが発揮される。それが聖霊のなさる見業なんでしょうね。もちろんないものをですね、発揮させるなんてことはないですけれど、私たちに関してはあるもの。だから私たちが変えられて、この神様の霊によって成長していくとき、今まで眠っていたものが研ぎ澄まされ、そして修練され、賜物として、神様のギフトとして発揮されたのですね。ペテロもそうでした。聖霊の支配にあったとき、イエス様から受けた教え、旧約聖書を通しての教え、3年間、もう四六時中、聞かされた神の国について、そしてご自身について、その知識だけではない、それが何を意味するか、全部つながって、あのパズルが全部、はめ込まれた形で、今ですね、聖霊はプレゼンテーションできたのです。ですから、誰しもがこういう働きをできる、このようなね、説教をするとか、それがゴールではないのです。私たち一人一人、聖霊によって変えられていく。そして、この方が私たちを支配していくときに、私たちらしさが、ペテロらしさが、現れ、そして、 多くの人に喜ばれ、また用いられたのです。そしてその結果がこれです。遠回りしましたが、37節。心を刺されたのです。あのガリラヤ人がまたかと、軽蔑の心を持って、この多くの人たちはですね、不思議に驚かされ、そして何よりも心の中に変化が生じたんですね。それはどんな変化ですか？聖霊が働くと、もちろん今までなかった出来事、現象が起こります。それがこの言葉です。括弧の中。兄弟たち、私たちはどうしたらよいでしょうか？どうですか、これ。どうしたらいいでしょうか？今度はペテロの方に弟子たちにですね、尋ねたわけですね。悔い改めと信仰っていうのはこれはですね、一つのものです。クリスチャンになる人が必ず通るもの。それが洗礼を受ける前であったか、洗礼を受けた後であったかは人それぞれ違います。洗礼式の前、普通はそうですね。でも、よくわからないで洗礼を受けて、私もその一人かもしれません。後でですね、心刺され、そして痛みを覚え、罪の呵責と、そして悲しみ。どうしたらよいでしょうか。で、逆を言えばね、聖霊が働かなければ、私たちは、どうしたらいいでしょうかなんて神様に祈らないです。あるいはですね、クリスチャンの先輩やすでにね、信仰を持っている、信頼できる人にそのようなことは絶対言わないです。どうしたらいいでしょうか。なんて言いますかね。いや、私でやります。私のことは私で全部やります。私全部自分のことは把握していますから、家族のことも自分で何とかします。いつでも自分に保険をかけます。自分で逃れ道を。神様に信頼しなくてもいいように。祈ってもらう？相談する？私、そんな、そこまで落ちぶれてないです、という。そういうものが私たちにあるのですね。だから、悔い改めとは無縁です。ですので、信仰も私たちには収まらないんですね。この言葉を聞いて、使徒行伝でもう一箇所同じ言葉を発した、問いをした男性が出てきます。使徒行伝の、16章、17章でしたか、ピリピの監守。ピリピというのはエーゲ海のですね、港町です。そこでですね、パウロはですね、牢に囚われ、刑務所にぶち込まれるわけですね。17章の6章ですね。16章の29節。牢屋に囚われたパウロとシラス弟子はですね、夜中賛美していましたら、地震で牢屋が崩れ落ちます。そして、そこにいた受刑者たちがみんな逃げようとしますけれども、そして逃げようとしたと思ってですね、自分は、 もうこれで終わったと思いですね、自害しようとしたとき。パウロは、この慣習はですね、パウロとシラスの前にひれ伏して言ったんですね。先生方、救われるために何をしなければなりませんか。私たちはどうしたらいいでしょうか。救われるためには。すべてをもう終わった、失った。そういう状態に陥れると言いますか、追い込む。それが聖霊ですね。夢見心地どころか、現実を突きつけます。あなたの現実はこれですよと。逆は恐ろしいですね。もうその現実を見ようとさせない。これでいいんだ。なんとかごまかして、やり過ごして。先週の大和先生のお話にもね、ありましたね。罪を犯したまま、神様に背を向けて、罪を犯して生きるなら、その罪はずっと残ってね、それに対処しなければならない。で、さらにそれは永遠にまで延長線で続くのですね。その、現実を突きつけられた人々はですね、どうしたらよいでしょうか。信仰はそこから始まるということなんでしょう。私たちはまだ自分で何とかなる。教会行ってれば、まあ、気の向いたとは言わないけれど、都合に任せていきます。自分で全部コントロールしている。なんとかなる。他のあれがある。これもある。もちろんそれは大切で便利なものです。生活のために必需品ではあっても、誠の命、ライフに変えられるものはないのですね。私たちはどうしたらよいでしょうかという問いかけ。私たちももう一度ですね、神様の前に出させていただくとき。今日もそうですね。あ、この群衆と聴衆と何も変わらない私たちの現実。自分で自分を救うこともできない。そういうものであることを自覚させられたいのです。麻酔状態から目を覚まして、そしてその痛みとをですね、向き合う、付き合う。それ私たちの肉体もそうですけれども、私たちの心もそうですね。一生涯、この神様の聖霊の働きによって癒され、回復へと向かわされたいのです。もう一つですね、聖霊が働くとき、聖霊を受けた人たちにですね、今度は命令が下ります。38節、そこでペテロは彼に答えた。悔い改めなさい。そしてそれぞれ罪を許していただくために、イエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい。そうすれば賜物として聖霊を受けるでしょう。これはですね、時間的には別々になってますけれど、ルカという人は、これは一つのことなんですよということを強調しているために、このようにですね、書いたのです。洗礼を受けること、信仰を受けることは一体ですよ。悔い改めて、そして聖霊によって信仰の告白、イエス様を迎え入れます。これから一生がよろしくお願いします。あなたが主です。王です。と言ってですね、歩み出す。それはですね、バプテスマ と一体だ。バプテスマというのは洗礼ですね。でこれよく誤解しやすいのが、あ、じゃあ洗礼式の時にそれがスタートしたっていうこと？そうじゃないんです。さっき言ったように、洗礼の前にスタートする人もいれば、洗礼受けた後に、それが本格的に、まあ、目を覚ましたようにですね、新しく、この聖霊を意識し、聖霊によって突き動かされて、神様のお心を大事にして生きる生き方。それはですね、前後どちらでも人それぞれなんですけれど、洗礼と、それから、この信仰の告白は同じなんです。ここで言う洗礼は何ですか？賜物として聖霊を受けるでしょう。聖霊のバプテスマ。これもまた誤解しやすいんですけれど、聖霊のバプテスマっていうのは一回きりのものなんです。またある時時間が来たら、信仰がね、たるんでなまって、こうだんだん堕落していったら、この覚醒してね、聖霊を受けた。まあそういうこともあるでしょうけれども、それはね、もともとあったものが与えられていた聖霊、隅っこに、教えの中に追いやられていたお方が前面に現れる、そのような体験なんでしょうね。いや、そうでなくても私たちのうちにはすでにですね、イエス・キリストを主です。救い主ですと告白したとき、言い表したときにですね、私たちには聖霊が与えられているのですね。で、バプテスマというのはどういう意味がありますかね。もちろんですね、旧約聖書の時代から、これはですね、あるものを意味しています。これは注ぐ、あるいは浸すという、そういう動詞から来ているのですね。まあ簡単に言えば、お風呂に浸かる、どっぷり。そういう意味もありますね。ヨルダン川でバプテスマをイエス様は受けましたから、おそらくは体全身を使ったはずです。でも、そうでないとも考えられますね。体だけ入って、そしてヨハネ、バプテスマのヨハネは頭からこの水を振りかけたという、そういうこともありなんですね。で、注ぐ、浸す。それがですね、皆さんに見えるように、バプテスマ式、洗礼式では、水道の水を使ってね、私たちはそれを実演するんですけれども、それには何のおまじないもないんです。むしろ、洗礼式受けたらね、信仰がなんかはつらつとして元気いっぱいでもりもり、何でもね、怖いものなしみたいな。そういうクリスチャンにはなりません。むしろどうなるか。洗礼受けたらね、大変。あ、なんかね、じゃあ洗礼受けるのやめようってこれからの人ね、思わないようにしてください。それでもね、醍醐味はいっぱいあります。むしろね、ここで、この群衆と一緒で、今まで罪とも思わなかったことを罪として受け止める。心を刺され、心を痛みます。今まで全然、へとも思わなかった、当たり前でしょ。無意識状態。みんなやってるから。この国ではそれが当たり前。世界の風潮はそれです。ネットから流れてくるいいねやですね、トレンドに従って私たちは、それが当たり前なんですけれど、でも、それに、いいえと、いつも聖霊はですね、意を唱えさせます。心を刺され、疑いをですね、疑念を持たせます。自分の感覚に。これでいいんだろうかって。そして、先ほどはどうしたらよいでしょうかというその問いに対してですね、ペテロはここでですね、命令をします。 バプテスマを受けなさい。あなた方が聖霊を受けたなら、今度は水のバプテスマを受けなさい。この両方の意味は何ですか？それはね、命令です。命令の前には何がありますか？命令との結果。それに従うかどうかですね。従順。洗礼式はそういうものです。私の好きなようにあの場所で、あの先生から洗礼を受けたい。これは NG。それはね、どっかの神社に行っておみくじ買うとかね、そのレベルなんですね。私たちの洗礼はね、従います。まあ、この教会のね、代表でありますから、牧師先生のやり方、福音中教会の流儀に従います。それは儀式だけでなく、何ですか？神の言葉に従います。最高権威者。ここで、主イエスの名によって洗礼を受けなさいってあるでしょ？キリストの名によってってどういう意味ですか？イエス・キリストの権威に従ってという意味なんですね。私がね、の好き好み、都合とかそういうものは一切そこにはないのです。もちろんですね、身体的なこの事情や、またですね、年齢、ご高齢の方とか、それは私の方から配慮しますね。そうでない限りは、従います。もちろん信仰告白という、それは目に見える現れですけれども、ここにあるのは命令ですよ。あの弟子たちも洗礼を授けなさいってイエス様の遺言、マタイの福音書の28章で言われてるでしょ。そのことは何ですか？ただね、洗礼式やりなさいっていうことではなくて、私から聞いたことを教えなさい。そして一緒に生きるのです。この言葉に従って。それが罪の許しをいただいた人たちの生き方です。39節読んで終わりにします。なぜなら、この約束はあなた方とその子供たち、並びにすべての遠くにいる人々、すなわち私たちの神である主がお召しになる人々に与えられているからです。簡単に言います。このメッセージ。ペテロのお話の結論は、これはね、命令であると同時に、約束です。というのですね。約束。ありがたいですね。これ今始まったんじゃなくて、ずっと神様は用意していて約束してくださってたんですよ。それ受け取らなくてどうするんですか？あなたの元に届いたプレゼント、開けないで。私はですね、この頃、いろんな教会行ってですね、お土産いただくんです。まあね、複数ありますから、まあ皆さんで食べる分たくさんはないですからね。そのうちほったらかしておきます。そのうち食べればってね、椅子の下にいっぱい書類とかあるんですが、そこにドーンと置いておいてですね、あっと思ったら、賞味期限切れ。何回もやらかしてますね。賜ったもの、プレゼントです。約束。ずっと前から本当に失礼な思いをしましたね。あの教会でご奉仕した。そのね、うちの教会もこの間ですね、大和先生に、お菓子のですね、お土産を差し上げました。ちゃんと賞味期限切れないうちにね、あの先生はきちんとですね、メールでご挨拶を。くださいました。美味しかったですってね。私たちは自分のことで精一杯かもしれませんけれど、で最も大切なこの約束を開けないで、そのままほったらかして放置してどうするんですかという、今日のですね、もったいないお話ではなく、もうすでに注がれ、私たちの内側にもう住んでおられるなら、 まあ、住んでおられない、私はその方と何の縁もない生活をしているというんであれば、今すぐですね。考え直し。また、切羽詰まって、真剣にですね、このお方と向き合い、そしてお迎えしたいと思います。お祈りいたします。天の神様、あなたは私たちに素晴らしい贈り物をくださいました。賜物として聖霊を受けるでしょうと。何千年も前から。私たちの罪を許し、そして新しく生きる、その命、力、また変化を及ぼす、そのエネルギー、すべてあなたから来るものです。しかし私たちは自分で何とかなる、自分でできる、何とでもなると自分をごまかし、まさにお酒に酔ったか薬にでも支配されているような、そのような霊的状態にありますから、心から目を覚まし、また聖霊様の働きによって私たちの心が刺され、痛み、そしてそこから癒され、研ぎ澄まされ、私たちに与えられた命をさらに発見し、それをあなたの前に役立たせて、悔いのない一生を生かしてくださいますようにお願いいたします。そのためにイエス・キリスト様は十字架につけられ、葬られ復活してくださいました。今日はそのことを喜び感謝し、共に分け合う聖餐式へと向かわせていただきますので、あなたが共にいてくださいますようにお願いいたします。イエス様の名によってお祈りいたします。